今晩はメルボルン大学で日本語を教えられている大橋純先生にメルボルンのスタジオに来ていただきました。大橋先生こんばんは。
あ、こんばんは。
で、大橋先生はですね、そのメルボルン大学で日本語を教えられているということなんですけれども、どうしてメルボルン大学で教えられるようになったんでしょうか。どれぐらい前から教えられてるんでしょうか。
今年で21年目になりますね。
ずいぶん長い間ですよね。
気づいたら21年という形になりますけれども、
はい。
まあ、それ以前はスコットランドでまた同じように日本語を教えてたんですが、まあ、その時に、まあ、どうしてもそのスコットランドが EU ですかね、
はい、
ヨーロピアンユニオンを意識し始めて、まあ、アジアパシフィック、日本語というものにですね、あまり興味がなくなってきて、あまりファンディングも出なくなってきている時だったので、はい、まあ、仕事を探そうかということで、でメルボルン大学にポジションがありまして、で、まあ、そこでインタビューを受けてここに来ることになりました、
うん、どうでしょうか。先ほどですね、そのスコットランドでは当時その日本語教育ということへの力が、まあ、下に下がっていっている時だったということだったんですけれども、オーストラリアでですね、その21年間日本語を教えられていて、どうでしょう、日本語教育というですね、ものに対する、まあ、人々の熱意もしくは政府の態度などは変わってきましたか。
そうですね、まあ、初めの来ました時は21年前ですけれども、まだアニメとか、J ドラマ漫画とかそういうことで日本語を始めている学生はあまりいなかったんですよね。でその時は日本のその経済とか、まだその、まあ、バブルが弾けつつありましたけれども、まだ経済的に、まあ、もし日本語を教え、習っていれば仕事が探せるだろうというような学生がかなりいましたよね。でそれから次にアニメとか漫画ブームみたいなことになって、まあ、オーストラリア国内のその VCE で日本語を勉強する学生がどんどん減っていく中で、オーストラリアの大学で留学生をもっとたくさん取るようになりまして、でそこで留学生が日本語を取り始めて、結果的に数は特に減らないで、むしろ増える形で、まあ、日本語は非常に今そうですね、数的には学習者の数的には非常に健康的な状態にあると言えると思いますね。
で先ほどその留学生の方が日本語を取るということだったんですけれども、そのオーストラリアに来た留学生ということなんですか。
はい、そうです。
どのような国から来られている方が日本語を学ばれているんですか。
そうですね、特にメルボルン大学の場合 28% が今留学生なんですけれども、そのうちの、まあそうですね、7割は中国からの学生になっています。まあ、日本語を勉強している留学生の中でもやはり同じようなパーセンテージで、
うん、
その7割ぐらいが、まあ、中国からの学生ということで、まあ、クールジャパンポリシーというのは日本の政府で今頑張ってますけど、やはり漫画アニメそういった日本の文化に興味を持ったアジアからの学生が日本語を今取ってくれていると、そういうような形ですね。
どうでしょうか。その20年前にですね、始められた時はそのまあ経済的な面もあってですね、日本語を勉強すると職にもつながるというような点があったと言われたんですけれども、現在はどうでしょうか。その留学生の方がたくさん勉強されているということなんですけれども、彼らの目的もやはり職のオプションを増やすというところにあるんでしょうか。
そこのところはまだ見極めていませんけれども、まあ、日本語を専攻する学生というのはまだ少なくて、まあ、日本語を、まあ、一般教養というか、自分のその学部の、属している学部の教科以外の中から語学を取る、まあ、その中で日本語を取る学生が多いということなんですけれども、うんうんうん、
なるほど。
まあ、そうですね、私の感じですけれども、やはり日本語文化、そういったポピュラーカルチャーに興味があるという学生がかなり多いんじゃないですかね。特に仕事に関連して日本語を取っている学生はあまりいないんじゃないかと思います。
おお、なるほど。まあ趣味と言ったらなんですけれども、
ね、
興味の一部という感じで、
ね、
はい。でですね、その大橋先生はメルボルン大学で日本語を教えられているということなんですけれども、どうでしょう、大橋先生にとってですね、その日本語を、まあ、大学というコンテクストの中で教えるというところの何が一番楽しい点、もしくは報いられる点というのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、 まあ、日本語を教える目的っていうのはいろいろ変わってくると思うんですよね、
はい、
で日本の中で日本語を教える目的とそれから海外で教える目的は違ってきて、
うん、
まあ、オーストラリアでの目的とアメリカでの目的とインドや他の国中国で教え日本語が教えられている目的も違ってくると思うんですけども、まあ、特にメルボルン大学で私が教えていますけれど、その中でじゃあ日本語教育の意義は何かなっていうことでよくまあ考えるんですけれども、
はい、
今まあ、先ほども申し上げましたけど留学生の数がかなり増えてきて、まあ、キャンパスの中でローカルの学生と海外からの留学生の学生があまりこう交わらないという実態があるんですよね。でそれをどうにか崩せないかなということでこうしばらく考えた時期がありまして、
日本語教師の立場からしてですよね。
そうです、それで2011年にシンポジウムを企画して、
はい、
ファンディングをもらいましたので、それでどうやったらインターナショナルスチューデントを留学生をそうですねにそのいい経験をさせられるかというようなことで、どうしたらローカルの学生と留学生が普通にコミュニケートできるようになるかというようなことでシンポジウムをやりまして、でその中でいろいろな人に発表をお願いして、まあ、そういった中での学びでですね、日本語教育っていうのは面白いスペースを作ることができるんじゃないかという、
うん、
でそれは何かというと、まあ、特にその留学生非、英語圏から来ている留学生にとっては英語は大きい壁なんですよね、
はい、
絶えず非母国語話者だというのをリマインドされるわけですよね、
うん、
でローカルの学生とその中でこう競争していかなきゃいけないので、かなり打ちのめされてるっていうところはあると思うんですよね。でそこで日本語っていう場が、例えばそのローカルの学生英語の母語話者も英語の非母語話者も、
うん、
日本語が第二言語、はい、ターゲットラングジになりますと、その力関係がなくなる。
なるほど。
だから中国から来る学生は、はい、その力関係から解き放たれて、
うん、
非常に輝くんですよね、
はい、
でその中で力関係がない中で真のコミュニケーションというか、日本語をとメディアムの媒体として会話をすることで深くインターカルチャルコミュニケーションができるのではないかという、そういった新しい何か日本語教育の価値みたいなものを考え始めまして、
お話を聞いててすごいなと思ったのが、その日本語教育の言葉だけを教えるのではなくて、その日本語教育ということを包括的に、その人々の生活の中に入れ組むというか、どう生きているかというのを見ておられるなと思いましたね、どうでしょうか。
そうですね、まあ、はい、20年ぐらいまあ、こういう仕事に携わっていると、まあ文法漢字教えるというのはもちろんありますけどもね、まあ、結局まあ最終的には卒業したらまあそういうのは忘れてもいいよと、だけどここで勉強したことはこれから生活していく中でいろんな文化圏の人といろんなその意見交換をしながら平和というか平和な国を築いていってほしいなと、世界の平和に貢献できるような人材を作れたらいいなというような、
はい、
大雑把な感じになってきましたね、
はい、でもいい背景に持っている信念だと思います。
あ、そうですか。
はい。でですね、メルボルン大学はですね、今年日本語教育の100周年を迎えられたということでですね、さまざまな記念イベントが行われているということなんですけれども、
はいはい、
それについてお話していただいてよろしいですか。
はい。ぜひこの放送を気になっている皆さんにも来ていただきたいんですけれども、明日、3月31日金曜日です。日本語教育100周年記念の皮切りに、まあ、SBS でおなじみ のアダム・レオさんに、
はい、
来ていただいてトークをしていただくことになっています。
メルボルン大学で、
はい
はい、
6時半からスタートしまして、メルボルン大学のホームページに行っていただいてですね、でそこでそうですね、センティナリー・オブ・ジャパニーズで検索をしていただいて、でそうすると、 どんどん出てきます。でそこをどれでも構わないんですけど一つクリックしていただくとそのイベントのページに出ます、
はい、
でそこでレジスターをしていただいてぜひいらっしゃっていただきたいと思っています。
でその他にもですね、ええ、今後またその100周年を記念するイベントというのも行われるんですよね。
そうですね、まあ、今年を皮切りに3年間100周年を祝い続けるというそういう企画でやっています。
はい、
それで、まあ、2018年は、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれども津波バイオリンっていうのがありまして、まあ、仙台が、まあ、塩釜石巻、あの辺はですねかなりひどいダメージを受けましたけれども2011年に。でその時に流木でですねその津波の後の流木を眺めて、ああこれはなんか全てが壊されたそういうイメージじゃなくてこれは一人一人の生活が詰まったその形なんだっていうことで、ある方がそこから何かできたらいいなということ でその流木からバイオリンを作ってそれを1000人のバイオリニストにこれから何年かにわたって、そのバイオリンを弾いてその音色の中で亡くなった方の魂を偲んでそれからこのことを忘れずにそれからまあ復興に向けて何かみんなでやっていこうというそういう企画があるんですよね。で、来年はぜひその津波バイオリンを借りてメルボルンに持ってきましてそこでぜひコンサートをやりたいなとそういう企画もあります。
なるほど、大橋先生も日本語教師としてこのイベントに、まあ、携われると思うんですけれども、はい、楽しみな時ですね。
そうですね、
はい、
そうですね、
今晩はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。